本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書7章13節14節です。ページは、新約聖書12ページとなります。それではお読みいたします。マタイの福音書7章13節14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。狭い門からと題して清岡先生に説教を取り付いていただきます。
おはようございます。ついついご近所の方とお会いしても、暑いですねというですね、そんな挨拶になってしまう、本当に厳しい暑さの中にあります。その中にあってですね、こうして共に集い礼拝できること、あるいはそれぞれのところにあってライブ配信で共に礼拝できることも感謝をいたしております。今日のところ7章の13節14節読んでいただきました。若い頃によく読まれて感激される本としては、このアンドレ・ジードのですね、記した狭き門というものがあります。皆さんよくご存知かと思いますが、思い出していただければとも思います。このジェロームはですね、2歳年上のアリサという女性を愛するようになりました。そしてアリサもまたジェロームを愛していました。ですがアリサは妹のジュリエットもジェロームを愛していることを知ってですね、アリサは身を引くわけです。ですが妹のジュリエットも姉の気持ちを知ってですね、わざと別の結婚をすることになりました。でもそれは姉のアリサの苦しみを増すことになり、アリサはついに恋愛というその地上での幸せを捨てて修道院に入り、そして天国に至る狭き門を選び取ったという、そんなストーリーですけれども、その小説の題がこのマタイ7章13節から来ております。もちろんアリサが恋愛を捨てて修道院に入ったことがこの7章でいう狭き門ということでは決してないわけですが、でもこの小説のこともあって、この7章の狭き門という言葉は多くの人々に知られるようにもなりました。聖書を直接読んだことのない人々にもこの言葉は知られるようになったわけです。今日はこの御言葉を心に留めるわけです。イエス・キリストは山の上において人々にさまざまなことを教え語られました。そのことが5章から始まった三条の教えにおいて語られているわけですが、その真髄というのは7章の12節にありましたが、人にしてもらいたいことはあなた方も同じようにしなさいということでした。この黄金律をもって一つの部分が終わりました。そして7章の13節からにおいてはですね、この三条の教えの結論にあたるところです。その結論をイエス・キリストはこの後二つの門、そして二つの実、そして二つの土台の例えをもって語ることになります。ここでイエス・キリストが語られた場面を想像しても見るわけですが、一方には大きな門があって、その門から広い道が続いている。そして多くの人々がどんどんその大きな門をくぐり、そして広い道をですね、それこそワイワイガヤガヤと歩いていくわけです。そして他方ですね、大きな門の隣には狭い門があり、その先には狭くて細い道が続いている。そしてその狭い門を通り歩いていく人は少ないわけです。私たちならいずれの門を選ぶのかなとなります。大抵は広くて 多くの人々が住む門に入り、広い道を歩いていくのかもしれません。まあ、みんなが行くから安全だろう、そんな思いもあったかもしれません。まあ、今日はこのまままずこの2つの門、この2つの道について見るわけですけれども、まあ、自分はじゃあいずれの門を歩もうとしているのかとなります。まず一つは狭い門とあります。イエス・キリストは狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですと語りました。ここでの狭い門、狭い道、まあ、どのようなことかなとなります。まあ、これは単にですね、良い行いをして生きていこうということではなくて、本当にそれは神を信じ、キリストを信じ、そして神の御心にかなう道のことであるわけです。これまで語られたさまざまなこと、神の御心に従う、そのような生き方であるわけです。でもそのような生き方がなぜ狭い門と言われるんだろうか。まあ、そこにはそのような信仰の道に進むものが少ないということもあるかもしれません。ですがそれだけではなく、これまで、イエス・キリストが語られた非常に高い水準に従って生きることが、まあ、難しい、なかなか大変だということもあるかと思います。だからこそ狭い門、また狭い細い道とも言われています。まあ、三条の説教、これまで語られたことを思い起こすならですね、ああ大変だなと実感するところでもあるかと思います。でもなぜ神の求められる生き方が、その信仰の道が難しいのかなとなり、なぜ狭いもんと言われるのかとなります。その一つはやはりそれは自分を捨てなければならない、そのことのゆえにも狭いもんと言われます。イエス・キリストは他のところでこう言いました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさいと言いました。私たちはやはり自己中心的でもあり、自分勝手であり、自分の権利ばかりを主張するようなところがあります。そんな私たちが自分を捨てて生きる道ということは難しいわけです。大変なことでもあります。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われても、いやでも腹が立つ、許せない、そんな思いが強く湧き起こります。施しはですね、隠れたところで行いなさいと言われますが、やはり人に認められたい、人から称賛されたい、そんな思いも強くあります。ですがキリストはそのように言われたわけです。キリストの弟子、キリストに従う者の道は、まさに自分の権利や名誉や、あるいは体面や、そういったものも捨てて、でさらに十字架を負うように苦しみ、あるいは悩みを受け入れていく道であるわけです。まあ、そのようにこの狭い門、細い道であるということがあります。でさらにはやはりこの迫害や、あるいは苦しみがその信仰に伴うからこそ、狭い門、細い道、狭い道とも言われます。信仰者として聖書に従った生き方をしようとすると、やはりさまざまな反対とか、あるいは困難が起こります。私たちが信仰を持つとですね、まあ、周りの人々は時には言います。信仰はとてもいいことですね。人間修行のためにもなりますね、と言います。ですが、いざ自分の家族が信仰の道に進むと、しかも熱心になるとですね、やはり反対が起こったりして、 まあ、ほどほどにしろとか言われることもあります。聖書ではキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますともありました。イエス・キリストを信じ、そしてキリストが語られたように生きようとすると、いろいろ抵抗や反対や困難が起こってくるというわけです。イエス・キリストもそのような迫害を受けましたし、キリストの弟子たちもまたその迫害を受けてきたわけです。ご存知の方もあると思いますが、クオバデス、クオバデスというお話があります。まあ、それはペテロがローマにいた時ですけれども、信仰のゆえに大きな迫害が起こり、迫害がますます激しくなってきました。そして指導者であるペテロの身に危険が迫ってきました。そういう中で教会の人たち、友人たちはペテロにですね、しばらくでいいから少しほとぼりが冷めるまででもローマから逃れてほしい、そしてこれからも多くの働きがあるんだから、今はローマを、迫害を避け、ローマを離れてほしいと説得しました。ペテロはやがてその勧めを受け入れて、ローマを逃れて、そして道を進んでいきました。その時にペテロは、今度は反対にローマに向かうイエス・キリストと出会うわけです。そしてペテロは、この驚いてキリストに言うわけです。主よ、いずこに行かれるのですか。主よ、どこに行くんですかと、ラテン語で聞きました。それは、ドミネ・クオ・バデス。ドミネ・クオ・バデス。主よ、どこに行くんですか。するとイエス・キリストが言われたのは、十字架にかかるためにローマに入るというわけです。ペテロがそこで、もう一度十字架にかかられるのですかと尋ねました。するとペテロは、そうだ、私は再び十字架にかかるのだと言ったというわけです。そこでペテロは自分が逃げ出そうとしている十字架をイエス・キリストがこうローマにおいて受けようとしているということを悟って、ペテロはローマに引き返して、そしてやがて殉教の死を遂げました。しかもペテロはですね、その死において自分のようなものがキリストと同じ姿で十字架につけられるのはふさわしくない、そのことがあり、そして逆さの姿で、反対のですね、上下逆さまの反対の姿で十字架につけられたというわけです。まあ、このクオバデスという、まあ、言い伝え、お話はあくまでお話、言い伝えでもあるわけですが、でも逆さで十字架につけられたということは歴史家も記しておりますし、事実であるわけです。そして今日この死をどこに行かれるのですか、クオバですが本やあるいは映画にもなりました。このように神はどこまでも、神に従う者には迫害やさまざまな困難があり、狭い門、狭い道だと言われたわけです。さらにもう一つ言えるならば、それはそのような狭い門から入る信仰の道は、世の多くの人々が好んで進みゆく道とは違っているということがあります。人は他の人々とやはり合わせようとします。違う道を進むことを避けて人々に習うようなところがあります。ですから信仰者は時として人々と反対の道を歩むことになることもあります。これはやはり狭いもんであり、本当に考えれば大変なことでもあるわけです。まあ、そのようなさまざまな意味でも狭いもん、細い道、狭い道とありました。そしてもう一つは広い門、まあ広い道です。イエス・キリストが滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのですと言いました。広い門、広い道、文字通り広いわけです。特別苦労しなくても簡単に入れる、そして多くの人々がそこに入っていく。確かに信仰に生きる道は世の人々の また多くの人々と異なる道でもあり、苦労や困難も先に見たようにあります。そのために多くの人々はそれを避けてしまいます。わざわざそんな苦しい道を行かなくてもいい、まあ、そうなってしまうわけですけれども、そうではないわけですね。広い門、広い道は、それは確かに広いけれども、それはここで滅びに至る門だとあります。信仰を拒み、信仰の道を拒むなら、それはその信仰のゆえに滅びへと至るというわけです。そしてその広い門、広い道を進む人々が多いとも言います。私たちの前にそのような広い門、狭い門、広い道、狭い道、まあ、いずれを通るだろうかと迫られるところでもあります。そして三つ目には祝福ということです。イエス・キリストが言われたのは、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですとあります。狭い門を通り、狭い道を進む人々に与えられる祝福についてもここで語られています。祝福、それは命に至るとあります。命に至る門、狭い門の道は確かに多くの困難があり、時には犠牲を伴う。でもその道は命に至る道、永遠の命に至る道であるというわけです。広い門の道が滅びに至るのと対照的でもあります。払った犠牲に勝る祝福がそこにあるということでした。聖書ではこのようにもあります。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りない。今の時の苦難はやがて私たちに与えられる栄光に比べれば取るに足りないものだとも言います。また私たちの一時の軽い苦難はそれと比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですとあります。一時の軽い苦難とあります。やがて受ける栄光に比べれば取りに足りないものと言います。確かに信仰に生きる道は困難もある。でもその先には栄光ある命が待っているというわけです。まあ、正月の恒例行事ともなっていますが、箱根駅伝があります。ある牧師先生は、正月はこの箱根駅伝を必ず見ることにしていると言いました。そしてついついその後の説教には駅伝のことが出てしまうと言いました。箱根駅伝は多くの人々を、まあ、魅了しています。その箱根において出場する選手は日頃からそれこそ苦しい練習、それを積み重ねています。もしその苦しい練習がありながら、その練習が苦しいからといって練習をせずにいては、とても箱根を走ることもできないわけです。そしてその栄誉も得ることはできない。狭い門から入り、その狭い細い道を行くことは大変ですが、その先には命、永遠の命、さまざまな栄光が待っているということでした。そして忘れてはならないのは、その細い門を通り細い道を行くときには、決して一人ではなくて、イエス・キリストが伴っていてくださる、支えてくださるということでした。旧約聖書の中にありますが、かつてイスラエルの民はモーセに率いられて約束の地を目指してエジプトを出ました。でもその旅はですね、荒野の旅であり、荒野の困難な旅でした。食料不足に悩まされることも多くある。突然の敵の攻撃を受けることもある危険な地を行く道でした。 苦難の多い道でした。ですが神はその旅路を共にいてくださり支えられました。昼は雲の柱によって暑さを防ぎ、夜は火の柱を持って寒さを和らげました。その道を守られたわけです。時には岩から水を出させ、天からマナを降らせ、うずらを与え、その質を満たしてくださったわけです。その信仰の道は確かに狭く大変のように見えるわけですけれども、でも神は必ずその質を満たし、また豊かな祝福を与えてくださるということでした。私たちの前にも広く大きな門と、それに続く広い道、そして狭い門と、それに続く細い道があります。一方は滅びに至る道であり、他方は命に至る道、いずれの道を選ぶだろうかとあります。目先の安易さに迷い滅びに至るのか、それと目の前に待ち受けてであろう困難をも受けるけれども命に至る道を選ぶのか、まあそんなことが迫られる、そんな私たちであるかと思います。賛美歌にこのような歌詞の賛美があります。正義の君なる神の御子の地に染む御旗に続くは他ぞ、悩みの杯大しく受け、十字架を追う者その死となり、御跡に続きてまず主のため石もて打たれ倒れつつも、御空を仰ぎてアダのために祈りし、御弟子に続くは他ぞ、剣も炎も獅子の牙も恐れず厭わず、進み行きし昔の生徒に続くは他ぞ、まあそんな賛美がありますが、キリストに、そして弟子たちに、昔の生徒に続くその道を歩めれば幸いだと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちの前には広い門、広い道、狭い門、細い道が置かれております。私たちがいずれの道を進むのか、本当にそのような選択を迫られることがあります。ともすれば困難やまた大変なことを避けて安易な道を選んでしまいやすい私たちですけれども、神様どうぞ本当に目をあなたに向け、信仰の道を歩み続けるものとなしてくださいますようお願いをいたします。御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。